皆様、おはようございます。今日からガラテヤ人への手紙の4章に入ってまいります。これまで第3章を通して人が神の前に義とされる、義とされるとは神様と一つに結びつけられ幸いな交わりをいただく、そういう意味ですが、義とされるのは立法の行い、戒めを守る努力によらず信仰によることを確かめてまいりました。イスラエルの父祖アブラハムは神様の約束を信じる信仰によってこの義を得られました。アブラハムが受けた約束は彼の一人の子孫キリストによってすべての民族が神様の祝福を受けることでした。イスラエルの歴史の中でこのアブラハムの時代から430年後に与えられたモーセの律法、そこには様々な戒めが記されていました。それを行うなら義とされると。確かに神様が求めていらっしゃる正しい考え方や生き方を律法は教えていました。しかし同時に人はすべて罪の支配下にありますので、この神様の戒めを守れないという現実があることが明らかになりました。たとえ律法がなくても人は自分の良心に痛みを覚えたことが一つもないということはありえません。言わなきゃよかった、やらなければよかったと、がっかりして悲しむことをどんなに正しい人でも経験します。律法がその上で与えられたのは人間の基準ではなく神様の基準でどうかということを示すためでした。人と比べて私はだいぶマシだと言える人があっても神様の前にはどんなに努力してもあなたには罪はないと言われる状態になれないということを示して、約束を信じ神様の恵みをいただいて神様との関係を回復する、罪を乗り越える、乗り越えさせていただく、その信仰に導くための助けて養育係の働きをしたのが律法でした。そして今キリストが約束の通りに来られて信じるだけで義とされる道が開かれました。ガラテヤ人の手紙の3章の29節、そこにこうあります。あなた方がキリストのものであればアブラハムの子孫であり約束による相続人なのですとあります。今日から4章に入ってきますけども、4章の冒頭の部分からそこに出てきます相続人の例えを通して クリスチャンの神様の祝福を相続する恵みがどのように私たちに実現しているのか、そのことを確かめましょう。四章の七節を拝読してお祈りいたします。ガラテヤ人の手紙四章七節。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。天の父様、今日改めて神の恵みを相続することが信仰によることを具体的に理解したいと願っています。どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。相続人という立場、それは子供であれば相続人です。ここにも相続人いっぱいいらっしゃいますね。お家や財産、それはお父さんお母さんが手に召されたらあなたが預かります。ただ小さな時は相続人であっても、また奴隷、お手伝いであっても同じです。銀行預金やお家がですね、確かに受け継ぐんですけども、ちっちゃい時にはそれを自分で管理できないので、ですからお父さんお母さん、あるいはお父さんお母さんがもういなくなっていたら代わりに育てる人が守ってくれます。そして自由にできないです。財産があっても、大人になるまで、ちゃんと管理できるようになるまで、神様の国の相続の特権は使えないんです。聖書は、イスラエルの歩みを、私たちに教えていますけれども、アブラハムの約束をイスラエルの民は受け継いでいきました。律法によって神様の清さを、人間の罪を、そして救いの希望を教えられてきました。でもキリストが来られるまで、そしてキリストを信じるまで、イスラエルの民の歩みは決して、良いものではありませんでした。聖書が教えています。律法を与えられても守れませんでした。守りませんでした。それ以上に、富や権力など神様の祝福をいっぱいいただいたんですけども、それがかえって害になって、他の神々をまた、偶像やまじないに心を奪われていきます。神様を知っているなら信じていけばいいんですけども、別の神々の方が都合が良さそうだと言ってそちらに流れていってしまったんです。知らなければ、本当の神様を知らなければしょうがないかもしれませんけど、知っているのに偽物の方に惹かれていったんです。それは外国の人々よりももっと悪い状態でした。神様は、世界が作られる前から私たちをキリストにあって選び、清い 何も欠点がないものにしようと選んでおられました。そればかりか、神様の子供にしようと愛を持ってあらかじめ決めておられました。ということは、私たちは生まれる前から神様の祝福の相続人だったんで、なんです。しかし、私たちの歩みはどうだったでしょうか。イエス様を信じる前、クリスチャンは、本当の神様を知らずに、普通の人と全然変わらない生活をしてきました。エペソ人の手紙を、開いていただけますか。ガラテヤ人の手紙はすぐ後ろです。まず、384ページの一章の、4節だけお読みいたします。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。5節には、自分の子にしよう。またその前の3節では、すべての祝福をもって私たちを祝福しようとして、決められたと。告げられています。でも実際はどうだったか。エペソ人の手紙2章、次のページをご覧ください。2章の1節からお読みいたします。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたもので、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に、今も働いている霊に従って歩んでいました。そして、肉の欲のままに生き、生まれながら身怒りの受けを受けるもべき子らでしたと告げられています。これがクリスチャンのイエス様を信じる前の状態です。私もそうでした。ここで挙げると、時間なくなっちゃうので、割愛いたしますが、聞きたい方は後で来てください。しかし、神様の憐れみと愛によってイエス様を信じるように導き、救われました。エペソ2章4節5節を読みいたします。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神様は、そういう時代、私たちがどんどん悪に行かないように厳しいお叱りをし、厳しい戒めをし、そして成人するまで待っていました。私たちがしっかりと神様の祝福を受けるにふさわしいものになれれば、もうあれしちゃいけない、こうしちゃいけないということにはもう縛られません。そして神様の祝福を預かることができます。自分の思い通りにすることができます。私の人生に、なんか、神様全然良くしてくださらないなというふうに思う。そして信じてもあまりいいことないかなと、かえって窮屈かもしれないって思って、信仰の道に踏み出せないのは、まだ、神様の祝福を受けるにふさわしく、ないからなんです。祝福をいただいたクリスチャンは、信じてください、信じましょうよと誘っても、そんなことあるかなと 思って躊躇される現実はもう本当にそうなんですから。神様は私たちを神様の祝福を受けるにふさわしいものにする準備をずっとしてこられて、イエス様によって、完成したんです。イエス様はどんな生涯を送られたでしょうか。まずクリスマスでお会いしたように、人となって来られて私たちと同じになられました。私たちの状況や気持ちをご自分も体験して知ることができるように、私たちにとっては神様が私たちのことを分かってくださるということを納得するためです。神様は遠く離れて私たちの苦しみなんか分からないというふうに考えてしまいがちでしたけども、イエス様が違う、それが違うということを明らかにされました。私たちももっと苦しい生涯を送って、それでもなお私たちのために愛し、取りなし、許し、仕えてくださった、これが本当の神様の姿ということをイエス様が身をもって私たちに示してくださいました。神様は私たちの苦しみを、私は知りませんじゃなくて、わかるよと、私も経験したからと言ってくださるお方です。そして生涯の終わりに、この私たちの罪の罰と苦しみを一身に負うために十字架にかかられたんです。そして十字架で死なれて、三日目に約束の通りに復活されました。それは、神様が全部身代わりに負った。そして負って潰れてしまうんではなくて、それを許して、乗り越えて、そしてもう、罪に苦しむ必要はないですと約束するためだったんです。私たちの思っている罪、そしてなしてしまったこと、それは消せません。でもそれによって神様は私たちを罰することはないんです。全部神様がご自身で責任を取って罰しないと宣言してくださいました。罰しないだけでなく、乗り越えさせてくださいます。どうやって？イエス様を一人一人に与えてです。キリストにあってということは、キリストがうちに住んで、またキリストの中に住んでという一つに結びつくことを教えています。その時に私たちはイエス様の知恵と力と愛によって罪に勝利して歩むものとなります。この神様の祝福を信仰によって私たちはいただきます。すると神様の愛と祝福、あらかじめ定められたものを受けることができるようになるんです。来年また成人式がありますね。一人前になって、祝福を、そして、権利をいただく時です。神様にあって成人するというのは、神様の祝福をしっかりと自分で受けて、そしてその中を道にそれないで歩めるようになることが成人です。それは 人が努力して知恵と力を得ることによって成人するのと違います。神様の救いをいただいて罪に負けない、そして罪を許されたものとして祝福を預かって自分でそれを用いていくんです。聖書の言う自由というのは、何でも自分で決めた通りにできるということはそうなんですけども、それに加えて本当の自由は任されて良い判断をして、その良い判断に基づいて実行できることが本当の自由です。任せた途端それを悪い方に用いてしまったらですね、それは欲望の奴隷であるということです。そうでなくて正しく判断して正しく用いることができてこそ本当の自由です。イエス様は本当の自由を罪の救いによって与えて、私たちが神様の祝福を満喫するだけじゃなくて、神様の祝福を良いものとして実を結んでいくようにされます。ぜひキリストにある聖人となることを、まだイエス様を信じておられない方は目指してくださいというか、いただいてください、この特権を。その時私たちは神様にある大人として歩むことができます。お願いいたします。天の父様、私たちはあなたの前に罪に支配されていたものでし、裁きを受けるものでしたけれども、ただキリストの約束と恵みによって大人として神の祝福を受けるものとされました。どうかそのように全ての人がなることができるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。